こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内田猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。それでは今日のゲストをご紹介します。あれ、またいらっしゃってるのと思うかもしれませんが、盛岡に、開業しまして半年ちょっと経ちましたでしょうか。加賀の消化器内科内科クリニックの加藤孝之院長です。こんにちは。
こんにちは、加藤です。
はい、実はですね、前に一度、来ていただいてお話を伺って、やはりですね、健康のことが気になるお年頃なので、いろんな話を聞きたいなと思いまして、これから、月一白熊先生って、白熊先生っていうのは、加藤先生の愛称というかニックネームというか、病院のね、マークも白熊マークなので、これからですね、月に1回、白熊先生に健康の話を伺いちゃいましょうと、そういう企画です。なので今後よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ということでですね、間もなくですね、梅雨がやってきます。
はい、
でこれはもう個人的な悩みと言っていいかもしれないんですが、低気圧に弱いんです、私。
はい、
気圧が下がると本当に具合が悪くなる、めまいがするような、具合が悪くなるような、道歩いてても転ぶんじゃないか、言っても言っても誰も信じてくれないんですけど、
はい、
気圧が下がったぐらいでそんなね、具合が悪くなるはずがないと皆さん思ってるんですが、
はい、
てかそういう方が多いんですが、私がそうなんですよ。で多分自然とまだ未分化なんじゃないかっていう、野生が残ってるかなんかだと思うんですけど、そういうことってあり得るんですか。
いや、そういうよりも、
はい、
むしろやっぱりデリケートなのよ、あなた。
ありがとうございます。うん、そんなこと言ってもらえることってめったにないので嬉しいな。
ね、やっぱり人間の体っていうのは全部神経で調整されています。
はい、
でその神経の末端は全部センサーとつながってるんですよ。
うんうん、
熱いのを感じるセンサー、冷たいのを感じるセンサー、はい、圧力を感じるセンサー、
うん、
そういうふうにいろんなものを感じるセンサーにつながってるんですけれども、結局その気温の変化がする、
うん、
気圧の変化がする、
うん、
それがそのセンサーに刺激を与えるわけですよね。
はい、
で普通の人は多少の変動に対して脳がそんなもんだっていうことであまり反応を示さない。ところがたまたま敏感な人っていうのはあるんですね。
それ過剰反応ってことなんですか、敏感ってことなんですか、同じことなんでしょうかね。
それもその何かの状態になった時に過剰になる人と、
はい、
普段からそういう人とっていうのはやっぱりあるんですよ。だから体力が充実してる時にはそういうこと起きないんだけど、うん、体力が弱ってる時にはセンサーの感度が上がってて、そういうちょっとした変動に敏感になっちゃってるとも、それはあり得ることなんですね。
この、反応はですね、年のせいではなく本当に若い頃からですよ。なので多分そういう体質なんだろうと思ってるんですけど、
うん、要するにあなたの場合にはそういう圧力に対してすごく敏感なたちなんだと思います。
うん、そっか、だから心も折れやすいんだってことは、まあ冗談で置いといて、ですね、まず普通の話に戻しましょう。
はい、
ということはですね、過剰と過敏な人もいるかもしれないが、うん、そうでもない。だけれども気圧変化って絶対体調に影響するような気がするんですけど、うん、
はい、
そういうことってこの季節何か顕著に現れることってあるんですか。
その圧力に関するセンサーに敏感な人っていうのは、うん、血圧が変動しやすいんです。要するに圧力が下がった時に血管が一緒に行ってしまって血圧が下がってるんですよ。
だからクラッとしたりする
んですか。そういうことです。
なるほど。
なのでそういう時には血圧を上げるようなことをしてあげる。
はい、
例えばわざと少し、うん、足踏みを大きくしてみて、うんうん、心臓をトカトカさせるとか、
はい、
息をふっと詰めて気合を込めてみるとか、
はい、
あとは温かいものをクッと飲んでみるとか、
へー、
うん、そういうような循環を良くするような、もしくは血圧を上げるようなことをしてあげると、うん、ちょっと落ち着くこともあります。
なるほど。
はい、
そっか、ちょっと足踏みだったら人がどこにいてもできそうな感じですよね。
はい、
うん、逆にそういうことが自分ではこう自覚症状がないんだけれども、はい、その梅雨時とかそういう気圧が低めに推移するような時に気をつけたことがいいことってありますか。
はい、やっぱり何事も体力です。
体力、
はい、気力体力を充実させて、
うん、
して 波の変動を上手に乗り越えるっていうのがやっぱりベストなんですよね。
でも体力って普通にこう生活してて、はい、維持できるかもしれないけどつくものではないですよね。
その通り。
どうしたらいいんでしょう。
要するにやっぱりある程度体無理してみんな暮らしてますよね、
はい、
うん、それでことに若いうちはある程度体無理しないと体の能力は上がりません、
はい、
で少しずつ無理を重ねることで体の能力が伸びていって、
うんうん、
そしてだいたい25歳ぐらいまで体の能力を伸ばすことができます、
うん、はい。
そして25歳を過ぎると今度はいくら無理しても体の能力が伸びなくなっていくんですよ。
へえ。
で30から4ギリギリ40ぐらいまで、
うん、
その天井を維持することがなんとかできるんですけど、はい、40を過ぎるとどんなに頑張ってもその天井を支えてられなくなって下がってくるんです、
うんうん、
である程度それを維持できるように努力することで天井の下がりを抑えることはできるんですけど、
はい、
やっぱり下がります、
はい、
そして50になり60になるともっともっと急な角度で下がってくるんですね。
ガーン、やっぱり下がってるんだ。
そういうこと、
今ちょっと自覚的に思いました。
それで、うん、よく無理なことはしてないんだけど昔に比べて辛いっていう話をする、はい、それっていうのはその天井が下がってるにもかかわらず、うん、昔の天井のところまでやろうとするから辛いんですよ。
なんか今どんどん耳が痛い気持ちになってるんですけど、
はい、
はい、
だから今の天井に合わせた暮らしをしていただくっていうのが大事なんですね。
ところですね、
はい、
今の天井に合わせたくても、
はい、
20代の頃よりか今の方が忙しいっていう状況の人多いと思うんですよ。例えばこうもう中堅どころで働いてたりとか、
はい、
あるいは責任ある立場だったりとか、
はい、
そういうことでですねどうしても無理をしてしまったりなんかする状況に追い込まれるわけですよ、
はい、
そういう時はそれはお医者様に相談することじゃないのかもしれないんですが、
うん、
どのようにしていったらいいんでしょうね。
やっぱり日常生活のでやらなければならないこと、やってしまわなければならないこと、それはやっぱりやらざるを得ない、
うん、
でそれでその無理がたまるのはそれもある程度しょうがない、
はい、
でためてしまった無理はやっぱりどっかで塗るしかないんですよ。
休めってことですね。
そうです。
うーん、
で要するに休みを取れるときにしっかり休む、
はい、
でそのある程度リセットをかけた状態でまた次の週を過ごしましょうというような、うん、そういう自分のリズムを作っていただくといいんですね。
で今ちょっと気になったのは、
はい、
その休むっていうのは、
はい、
完全に体を例えば横にしてですね、
はい、
たくさん睡眠をとるとか、
はい、
そういうことなのか、それともある程度体を動かしつつ、仕事とかこうちょっと自分にこうストレスをかけそうなことから離れるっていうことなのか、どういう方法が休むというベストな休み方なんですか、うん、
それもその人の生活によります。
なるほど。
やっぱりその労働系肉体に負担をかける人は肉体を休めることが必要です、
うんうん、
で物を書くですとか知能的精神的なストレスがかかっている人は精神を休めることが大事なんです。で体を休めるにはやっぱり体を動かさない、
はい、
そして精神的な活動をしていただくと体はリラックスできるんです。
あ、じゃあ普段は結構体力使うお仕事なんだけど、
はい、
お休みの日に音楽聴いたり映画見たりみたいなところのこう方向性を向くと、
そうです、
体が休みつつ、
はい、
精神もちょっとこう和んでいい感じになる。
いい感じになる。
なるほど。
で逆にその精神的な活動を主にやってる人の場合には、
はい、
その息を抜くときにはむしろ体を使っていただくといいんです。
うーん、
普段としても体を使うのが少なくて、
はい、
精神的なストレスが溜まってますから、
はい、
思い切ってピクニックに行くとか、
うんうん、
サイクリングに行くとか、うん、あとは気に入った人と一緒にテニスを興じるとか。
気に入った人じゃないとダメなんですね。精神的ストレスがかかるから
大事なんですよ。
やっぱり会いたい人と会うっていうのが大事なんですね。
そうなんです。
うん、うん、仕事の時はそうはいかないですもんね、例えばね、
はいはい、
うん、
だからせっかく休んでいるのにそこに我慢持ち込んじゃダメなんですよ。
うーん、
休む時は我慢しちゃダメなんです。
そっか、我慢って自分では普段 、はい、しているつもりは全くないのですが、
はい、
やっぱりそんなことはないんですよね、きっと。
生きている以上、うん、全くストレスがフリーな人、うん、全く自分に対して我慢をしてない人いたらどう思います？
もしかしたらそういう人とはお友達になれないかもしれないって思いますね。
でしょ
う、
やっぱり社会に適応して生きていく限りは、
そうなんですね、
ある程度は許容せざるを得ないものなんですよ。
はい、
である程度許容をしてるんだけれども、うん、それによって自分が傷ついてくる、
うんうん、
それで傷つかないためにはそうならない環境に自分を時々逃がしてある、うん、っていうのは必要なんですよね。
そうなんですね、じゃあもしかしたら気圧からも逃げた方がいいかなって今ちょっと思ってて、高気圧のところに体をこうできるだけこう解き放った方がもしかして私はいいんでしょうか。
気圧が下がる過程がダメなんですよ。
あ、そうです、下がりきると結構大丈夫なんですよね。
そうです、その変化することが問題なので、うんうん、変化が終わってしまえばセンサーからの信号も自然に止まりますから、
その変化が終わったところで自分の体を解放するみたいなことの方がいいわけですね。
そうです、そうです。
へえ、センサーすごいいい機能持ってたんだ私と今ちょっと思ったのと、
はい、
はい、でもね、これからの季節アウトドアがなかなか、ね、しにくくなる、雨だったりとか、そういう時になんかこうおすすめの活動とかってありますか？
そう
ですね、白熊先生がおすすめする、あ、もしくは白熊先生は普段どういうふうに自分のストレスとかお仕事の疲れから自分を解放しているか。
自分的に休みの時は、まず半日寝ます。
あ、やっぱり寝るんですね。
はい、とにかく普段まとめて眠れない、いつ呼ばれるかわからなかったり、
はい、
あとは片付けてしまわなきゃない書類を書いてるうちにどうしても睡眠時間削られる、そういう分がある分も寝るときにはたっぷり寝だめします。で、起きて歩けるときにはちょうどうちから天満宮のお山が近いもんですから、あそこをくるっとお散歩で歩いたりとか。
なるほど。
あとは気が向けば水道橋の方に、中津川沿いに散歩したりとか。
じゃあちょっと距離を伸ばして歩く感じなんですね。
そうです、で軽く汗ばむ程度歩いて、そしてお家に帰ったらば1時間ぐらいたっぷりお風呂に入って、
へえ、
そしてまたお布団かぶっておやすみなさいっていうのが、
なんか素晴らしくこう体に良さそうな、
はい、
時間の使い方ですね。
ねえ、
や
っぱり自分にとって気持ちのいい時間の使い方をするっていうのが何より大事なんですよ。
そうなんですね、
はい、
それすらですね、何だったっけって今どうすれば私は楽しいんだっけってことを今ちょっと考えてしまった、まずいですよね。
だって猫の場合には楽しいことありすぎだもん、
え、そうなんだ、ラジオで喋ってるとか、はい、でそうですね、
だいたい私はどっちかっていうと、人とまみれてるのがあまり好きじゃないタイプなんで、そういうふうに一人で活動することが多いんですよ。
なるほど。
で猫の場合にはむしろ人とまみれてる方が好きなもんだから、むしろじゃんじゃか騒いでるところにイエーイお祭りだーいって入っていくのが
あれ、そういう認識でした？
はい、
おかしいな。こんなにおとなしくて人見知りなの言ってるほどに自分でどんどん恥ずかしくなってきたんですけどでもやっぱり、ね、こう人と会って話をわーっとしたりとか、お酒とともに盛り上がって、お酒飲みながら盛り上がって翌日はすごい疲労してるのは分かるんですけど、いっぱい喋ったりとかしてるから、なんだけどそういうことある一定期間で、こうサイクルでやらないとどうもダメらしいんですよ私、
だから猫みたいにもっと話して精神を解放しないといけないタイプ、それはそれでいいんですよ、でただやっぱり何事もいくら好きなものでも一方に偏っちゃうとやっぱり体が疲れるので、
はい、
たまに反対に振ってあげる、それで十分なんですよ。
じゃあ結構ちゃんとやってるんだ私、みたいな、
だから問題ないの
あれいきなり診断が問題みたいになってだから健康にね、糞が出てくるお年頃だから、月一食待って ね、白熊って呼び捨てにしちゃった、白熊先生ってしようとしたのに、なんか問題がないでこれで1回で終わっちゃったりなんかしないんですよ。
しないしない、
うん、ちゃんとこう定期的に、
う
ん、
そう、今の話は、うん、あくまであなたの精神衛生が問題ないっていう話であってね。
そうだ、今度内臓のお話をだんだん徐々に聞いていかなくちゃっていう、うん、そういうことなんですね。
だからもう体、頭の先から足の先までいろいろあるわけだし、
うんうん、
何も猫だけの問題に限らず、もしかしてもリスナーの方から、うん、こんな話題ぜひ聞きたいっていうのがあったらば、ね、答えられる範囲で答えたいと思います。
私もう自分で設定しましたねということで、毎月最終週にですね、白熊先生の月一白熊先生やりますので、もしこんな話が聞いてみたいことがあればラジオ盛岡までお寄せいただければと思います。ということで今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
白熊先生こと、香川の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんでした。猫の部屋、お相手は内沢猫でした。